この番組はデジタルオタクのおっさんがランニングに関するよもやま話をつぶやくポッドキャストです。
つむつむの1月イベント始まりました。まあ今のところは簡単なミッションですけども、時々出てくる、まあ、中ボス的な、あのなんだ、チョコレートを貯めろとかイースターエッグを貯めろとか、あの辺がちょっとプレイ回数かかりますね。で、あとミッションビンゴオールクリアしたってこの間言ったんですけども、また追加されましたね。これまた難しそうなミッションばっかりですね。なんでもう5、6個ぐらいしか入ってないですね。で、他の飽きそうな気がしないですね。で、持ってるツムにもよるんですけども、もうそれ以上に私のスキルの問題がここに来てクローズアップっていう感じです。攻略サイトとかでこのツムでスキルレベルが4あれば簡単にクリアできるよとかって書いてあって、そのツム持っててもクリアできないですからね。で、今日はもう雑談会です。で、ベストポッドキャスト2018で他の人たちが上げてるのにあんまり載ってないっていうか、まあ私が推してるのに載ってないというのをいくつか紹介したいと思います。
ドシャミな二人です。ドシャミな二人は、度がつくほどシャミな二人が毎回適当なテーマについてのんびりだらだら答えなく語るだけのポッドキャストです。
はい
はい、
石垣です。
ワンです。
では早速良いですか。
早っ。うん、いいよ。
あれ、あ、なんか雑談したかった。
まずドシャミな二人、北海道っていうか、まあ、札幌にお住まいのご夫婦でやられてる番組ですね。映画とかゲームとか旅行とか、まあお二人の生活であったりとか、そういう話をされますね。慣れ初め話とかね、そんなのもなかなか聞く機会がないんで面白いですね。で、まああのワンさんっていうのは北海道出身の方じゃないんで、それに対して市垣さんが生粋の北海道人ということで、この辺の北海道民あるあるとかカルチャーショックとかね、そういう話題も面白いですね。あとジェネレーションギャップっていうか、まあ、そういうのを挟み込んでくるのも面白いところです。で、タイトルですけども、これ、まあタイトルでおっしゃられてるんですけども、シャミっていうのはわからないと、よくわからないと思うんですけども、私もこれよくわからなかったんですけども、シャミっていう言葉はアズオトで初めて聞いたんですけども、その時もよくわからないままで、ちょっと機会があった時に市垣さんに教えてもらったんですけどもね、これは北海道弁で、まあ、かっこ悪いとかいけてないとかダサいとか、そんな感じの言葉だそうです。まあ、ちょっと細かいニュアンスとかね、具体的な用法とか私は分からないですし、ここまで強い言葉じゃないかもしれないですけども、このサイト、まあ、市垣さんがデザインされているということで本当にすごいですから、ぜひご覧ください。シーサーのブログでここまでできるんだっていうのを思い知らされますね。本当にシーサー使ってるブログっていうか、ポッドキャスト配信の中で、私が見た中で一番シンプルでかっこいいと思いますね。ダサい広告とかも入ってないですし、もちろん市垣さんといえば、アズオトのサイトはもうこれに輪をかけてでしたけどもね。で、アズオトはレンタルサーバーでやられてたんで、あの、一番上の行とか一番下の行とかに、シーサーの広告とか入ってるんですけども、そういうのも一切なかったですからね。すごくクリーンでかっこよかったです。それとあと市垣さんが刺繍された絵というのか、まあ、刺繍ですねを毎回エントリーにつけてあげられてて、これも すごいセンスいいですね。こういうことができる人は本当羨ましいです。だからぜひ、ウェブサイトに行ってみてください。
おぎすしぐれと、
徳松たけしの、
名古屋でこっそり。
この番組は、なんであの時カフェの提供でお送りします。
おぎすしぐれと、
あ、もうちょ、もう一回感じた。はい。まあ、ここ使わないんですけどね。
じゃ使ってよ。いつもやってるやつ。
あ、そうなの。使い回しなんですけどね。はい。
せーの。おぎすしぐれと、
徳松たけしの、
名古屋で
こっそり。
さあ。これ
何、これやっぱ言いたい、言いたい、言いたい。
言わないと。
あ、そうですよね。
お前なんかあれらしいな、これ言ってるやつ使ってねえらしいな。
もうこのタイトルコール。初めて言ったやつずっと使い回してました。
ちょ、はい、ちょ、ほんとダメだよ。
え、そうなんですか。
毎回言ってんだから。
毎回、その名古屋でこっそりというタイトルに、うん、新たな思いを込めて。
すごい魂入れてから。
そんなに入れてた、ね、完全に背もたれに背中くっついてましたけど。
いや違う、もうす
ごい。結構思いが。
カロリー。タイトル。カロリー使ってんだから、お前。
名古屋にこっそりのあそこ
に。そうですよ。ああ、そうですか。それ聞いて俺ショックだったんだから、お前。
そう。
びっくりした。
意外なところ。
恥ずかしいだろうとか思って。ああ。なんか、せっかくね、一緒
カロリー使ったの
に。カロリー使ってんのに。
はい。名古屋でこっそり。これもこの間、簡単に言ったんですけども、これを挙げてる人もあんま多くなかったですね。まあ、始まって間がないということが大きいかなとは思いますけども、あれ、ポッドキャストマジンの、トークマジンの、ちゃわ、トークゴリラか、の徳松たけしさんと、で、たけしさんの先輩の、おぎすしぐれさんという放送作家さん、とで話される番組ですね。私は個人的にね、大西さんの名古屋弁が結構好きですね。関西弁とかやったら、こう、せなあかんやんとかっていうところ、せなあかんやんみたいな感じで、あが抜けてるところですね。こういうところは、だいぶ違うなっていう感じしますね。で、今のところこう、手探り状態で、進めてるみたいな感じで、その手探り状態が面白いんですね。特にあのイラストというかアートワークというかサムネイル画像というかタイトル画像というか、あの辺のやり取りとかはもう本当面白いです。で、前も言ったんですけども、3回と4回を連続で聞くのがおすすめです。で、一番好きなフレーズが、安いスーパーで買ったパジャマみたいなデザインというところなんですけどもね。この番組のコンセプトは、傷を舐め合っていく、肯定しかしないというところなんですけども、小木さんが、徳松さんが作ったアートワークについていろいろ注文をしてくるというところとかね、面白いと思います。あと、アートワークもね、最新回だけ見たらわかんないんで、ちょっと遡ってっていうか、見たら、このお二人のやりとりがよくわかると思います。で、大石さんは、あの、ランキングの上位を狙いたいと、SNS のフォロワー増やしたいと、強く願ってられるんで、フォローしてあげてください。で、ちなみに、大石さんインスタグラムで手羽先チャンネルというのをやってられます。で、名古屋の手羽先の専門店かなの手羽先の写真を上げられてます。私なんかだと違いがよくわかんないですけども。まあこれもリンク貼っておきますんで、もしよかったらフォローしてください。まあね、大々的に応援したい、行きたいという気持ちはあるんですけどもね、ここで CM してもね、本当に誰一人聞いてないとは思うんですけどもね。
大将こと和田です。
沢田信也です。
この前電気屋で鼻毛カッターを勧められました、イエッチ松山です。
SCA のコエンタイム毎月20日配信、聞いてね。
それでも松山さん、鼻毛今出てるけどね。
あ、
10分。
はい、コエンタイム まあ、これはもう繰り返し CM してるんで特に付け加えることもないんですけどもね、まあ、関西のおじさん3人でやられてますけど、まあ、あのリアルな関西弁っていうか私なんかがイメージする関西弁っていうか違和感のない関西弁っていうかがこの3人の話ですね。まあ、関西でもね地方によって兵庫県と大阪、京都、奈良とか和歌山とか微妙に違うし、ちょっと大阪の南の方の人の方が東京の人とか他の地方の人が思う関西弁に近いんじゃないかなと思うんですけども、なんで兵庫県民の使う関西弁はこんな感じです。ギター師匠は CD も出している、音楽家です。まあギタリストなんですけども、でギター師匠は CD も出されてるんですけども、 Google で検索するときはローマ字で GUITARSISYO と入力してください。ギターまでが、英語の綴りで師匠以下がローマ字綴りです。で普通に日本語でギター師匠ってカタカナでギターに漢字の師匠とかつけると全然違う人がいっぱい出てきますんで、まあこれも私のサイトにリンク貼っときますんで、そちらをタップしてもらうのが手っ取り早いと思います。サウンドクラウドにも、いくつかデモとか、CD 化されたような音楽というか音源とかも上げられてますんで楽しめると思います。またあのコエンタイムの番組の中で作られた曲とかね、そんなのも入ってます。ただあの CD を買うとオフ会に行った時にサインしてもらえると、握手もしてもらえると、そういう特典がついてますんで、ぜひ CD をお買い求めください。でオフ会っていうとこの6月に今年は神戸でセミナーが予定されてます。まあ、2018年は横浜で開催されたんで私は行けなかったんですけども、今年は行くつもり満々です。で3人にお目にかかれるだけではなく2次会3次会、まあそんなところで、近くでお話しできる機会が持てるんじゃないかなと思います。小ネタを用意していくとコエンタイムに出演することもできますし、コエンタイム10で、自分の番組を宣伝したりとかいう機会も持てるんじゃないかなと思います。で、あとここはあのメールを送る人がほとんどいないという番組ですので、出せば必ず読まれます。で私も以前よく出してたんですけどもね、私ばっかりになっちゃうんで、最近は自重してますね。
なんであの時放送部、
部員のゆっこです。
顧問のたつらうです。
このポッドキャストは名古屋は元山にあるカフェなんであの時カフェを部室に見立てて部員たちがダラダラトークするポッドキャストです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
変なカフェとかやらずにまっすぐ帰れよ。
はい、
はい。なんであの時放送部、まあ、なんであの時放送部はね iTunes の2018最もダウンロードされた新番組とかいうカテゴリーで上位に入ってたんで、まあ、ここで CM する必要もないぐらいの番組なんですけどもね、まあ、なんであの時放送局つながりで、よく知ってるんでちょっと詳しくお話したいなと思います。とにかく特徴は毎回話す人が変わるというスタイルですね。これは他の番組ではまずないと思います。まあこれまで100回以上やってはって延べで出演された人数が80人以上だそうです。だからまあ何回か出てる人とか もおられるということですね。まあもちろん放送部の部長とか副部長とかいう肩書きを持ってられる人とか常連的な人もおられるんで、そういった人は、出演回数も多いと思います。まあただね、本当に全然前回と違うような人たちが全く何の脈絡もなく話すっていうのは本当面白いですね。で、まあ言ったら当たり外れというか、ありますけども、うん、まあ、ね、趣味について話されたりとか、いうのは私は好きですね。動物園とか水族館行っての話とか、ものすごく詳しく話されてたりとか、あとマインクラフトの回も面白かったな。マインクラフトで、こう、まあ一般に、例えば YouTube とかで公開されてるような遊び方と全然違って、もう一人で黙々と地下を掘ってる人とか、自分の家を作ってるとか、友達の家作ったとか、今は名古屋城にチャレンジしてるとか、女性の方でね、そういう方がおられたりするのは面白いですね。あと全然関係なく、全くポッドキャストなんかも、ポッドキャストという言葉すら知らない人がたまたま来て、有無を言わさずマイクの前に座らされてみたいなカップルがおられたりとかね。そんなのも面白いですね。あと、本当最高齢じゃないかなと思う、80いくつの方とかね、戦争の頃の思い出話とか本当にリアルなのをされてましたね。その当時まだ小学生ぐらいだった名古屋市内の子供が疎開して、そこでまあ思ったこととかね、経験したこととか本当に等身大で語られたりするのは、まあそういうのを聞くのは本当に貴重な機会ですね。軍国主義でもなく、反戦主義でもなく、与えられた環境ですからね。それを受け止めて、その中でどう暮らしてたかっていうのは、飾らずに語られてました。ね、司会役っていうか、まあそういうのが決まってないんで、お互い初心者じゃない、初対面の人同士で探りながら話していくっていうようなシーンが多いんで、そこの辺にまあ時間取られて、もっとここ掘り下げろよというような時はあるんですけどもね。まあそういうのを含めてこの番組の面白さかもしれないです。で、私結構好きなのがエンディングの決まり文句なんですけどね、変なカフェとか寄り道せずに帰れよ、はーいっていうやり取りが、これも固定であるんですけども、この、はーいってこの上滑りな感じね、もう全然聞く気のない子供たちのはーいっていうのが、本当によく再現されてます。
この番組は、予備校生と、就活生と、
非常勤の、
ザ・不安定な20代残念女子が沖縄からお送りするポッドキャストです。よろしくお願いします。
もーす、
もーす。はさて、
初めてのタイトルコールだった。
緊張しました。
ずっと半笑い。
半笑い方も可愛くない。
はい、女子慣れ、これも意外と少なかったですね。沖縄にお住まいの女性がやられている番組です。アズオトを聞いて番組始めたっていうアズオとチルドレンでもありますね。パーソナリティ名が独特ですね。非常勤さん、就活生さん、予備校生さん、まあ、予備校生さんがメインな感じですけどもね。で、当時予備校生だった予備校生さんは今は小学校の先生です。で、就活生さんも、まあ、先生じゃないですけども企業に就職されました。非常勤さんだけですね。非常勤さんは今も非常勤ということで、今年なんか転職活動に入られるそうですけども、予備校生さんは配属で宮古島に 行かれて、就活生さんは就職後転勤で宮古島に行かれてます。非常勤さんだけは今も、沖縄本島で、生活されてますね。で、非常勤さんはアズオとチルドレンでもあるんですけども、それ以上になんであの時放送局チルドレンでもあります。で、以前あったラリロジっていう番組ですごい芸達者なところを披露されてます。で、ポッドキャスト版ももちろん、なんであの時放送局のサイトには残ってるんですけども、ポッドキャスト版には、歌が入ってないんですね。非常勤さんの歌唱力を確かめたいという人は YouTube 版でお楽しみください。まあね、この番組のエンディングのあの添削の花を聞けばもうわかるとは思いますけどもね。はい、今妻。まあ、言うまでもないですね。しょっちゅう CM 流してます。笹山さんとザ・ナチュラル・キラーズさんの番組です。ここで CM 流してるんですけども、あんまり効果ありませんね。当たり前ですけどもね。まあ、ザ・ナチュラル・キラーズさんは、まあ、筋トレと、ヘイトビート、まあ、そういう話ばっかりされてますね。発声法とか、筋トレの基本とかいう話はランナーでも参考になると思います。やっぱ腹式呼吸ですね。で、体幹筋ですねを鍛えるのはもう、これもランニングだけじゃなくても全てのスポーツですけどね。体幹筋が全ての、まあ、バランスの基本ですからね。何やるにしてもこれが鍛えられる方がいいと思います。ダナチュラルキラーズさんは、オリジナルでいろんなものを売られてたりするんですけども、特徴的なのはプロテインです。プロテインを個人でプロデュースして売ってる人もまあ珍しいですね。私もとりあえず3袋買って、今もう3袋目が半分ぐらいになってきたかな。もうそろそろ次注文しようかなっていう感じです。ザナチュラルキラーズさんらしいのはこの速乾性 T シャツがあるということです。これは珍しいです。大概の人は T シャツ作るときには綿100のやつをチョイスされるんですけども、あえて速乾性 T シャツをセットするというところがさすがザナチュラルキラーです。私もイベントの時に着てますんで、これ着た坊主頭のおっさんがいたら私かもしれません。あと、この間見つけたんですけども、このお二人とも、Amazon の、Amazon プライムで聴ける楽曲もあります。10曲か、もっとかな、20曲かな、ぐらい、Amazon プライムでありますんで、Amazon プライム契約している人は、ぜひ、聴くとか、プレイリストを登録するとか、してください。
きっと
はい、オフシーズンという曲でした。川崎イエローです。で、まあね、この季節な感じするんですけどもね、マラソン的にはね、バリバリオンシーズンなんですけどもね。で、あと最後、ランニングについてちょっと、話しますと、この12日土曜日、大阪の淀川である大阪 30K っていうイベントに出る予定です。まあ、マラソンイベントとかいう感じじゃなくて、フルマラソンに向けて30キロ走ってみようぜって、まあそんな感じのイベントです。まあそんな感じですね。では、非常勤さんの天才ブランです。パレンドでした。
天作ぬ花や、ちみさちにすみて、うやぬゆしぐとや、ちむにすみり。天ぬむりぶ、しや弓は弓りしがうやぬゆしぐとや弓やならぬ。
番組のツイッターアカウントはランキャス180 RUN, C, A, S, 180。番組のハッシュタグもランキャス180です。音楽やポッドキャストの CM など、つこてもええでという音源をお持ちの方はご連絡ください。宣伝歓迎です。他にもネタやご要望があれば、ハッシュタグランキャス180でつぶやいてください。